ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員、中日新聞でね長いこと老いの風景を連載されておりました渡辺哲夫先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですね。
2度目ですね。いつだったですか？最初は
何年前ですか？ねえ、
あれから僕何人か紹介してリレーのようにね、
もうたくさん紹介していただきましてありがとうございますね。でお久しぶりの登場ですが、でももう何回も私たちはね、はい、今年もありますが福祉の星フォーラムでご一緒させていただいておりますけども、じゃあ、福祉の星フォーラムのこともそうですが、どうですか学校は？コロナはそんなに、
コロナ7月ぐらいまで、リモートで、授業をやってましたけど、
リモートは慣れてました？
ようやく慣れた頃に対面に戻ったです。やっぱ対面の方がいいですけど ね、
はい、福祉ってなんとなく福祉の授業ってリモートってどうやってやるんだろうとか、
だけど講義だから大半は、それはリモートでもできるんですが、やっぱり喋る方は聞いてくれる人の反応とかね、顔表情とか、それが分かんないとつまんないですけど、
そうですね、
対面になってみてもみんなマスクなのであんまり分かんない
表情が分かんないっていう感じですか、はい、でも最初はリモートでやってくださいって言われた時は、ちょっとドキドキ、
そうですよ、大体操作が分かんないですもん ね、だから事務の人にこうセットしてもらって、
で先生もご自宅なんですか？
いやいや学校でやるんですよ。
学校で、じゃあちょっと聞けば、
パソコンのない人学校でのパソコンで聞くので、なんかね、苦労しましたよ。
でちょっと今は対面で落ち着いて、
リモートでグループワークみたいなものもね、
できるんですよね。
また別の催しだったですけど経験しました、慣れればできるみたいですね。
不思議な感じですけど、できちゃうんですね。
できちゃうんですよ。一つの大きな県というエリアで、そこの例えば公民館の人たちが、バラバラにチームを作って、それがその画面上で集まる、そして全体のところに戻ってくる、私がそこのグループへ訪ねていく、コメントする、そんなことができるんですよね。
便利な世の中ですね。
便利だか不便だか
ねえ、
本当はね向こうへ出向いていって、そしてその土地柄を知ったり、ちょっとその土地の美味しいもの食べたり
打ち上げだったり、
何にもなくなっちゃって、自宅でやってました。
です、なんかこれからも収まってもこういうところのいいところは残っていくんですかね。
そうなんですよね。だから日本はそういう方面がね、必要だと言われながら、どちらかというと世界ではかなり遅れてる方でしたけど、コロナで進むんですね、だから不思議なもんだと思ってね、世の中が変わるのって、活動家や運動家が一生懸命ね、こう世の中変えようと思っても変わらないことが、ウイルスで変わったりする、
いやいいのか悪いのか
ねえ、
で今年福祉の星フォーラム、第12回目なんですが、どうなるのかなって思ってたらありますね。
あるんですよこれ、もうこれからはコロナだからって中止にする時代ではないんでしょう ね。ウィズコロナって言ってますから、
なんかやっぱり福祉って聞くといいのかなって思ったんですけど、一応もう考えて、
集まる人は、いわゆる病弱とか障害を持ってらっしゃるとか、そういう人じゃないですから、このフォーラムは、そういう人たちも参加できますけど、大半は福祉関係者が、集まりますので、感染には普通の注意をすればいいんじゃないかなと思いますけどね、
なるほど。この福祉の星フォーラム、12回目なんですけど、もともともう結構早い段階から、
私先生は何回でしょう、真ん中ぐらいからかな、
本当ですか、
最初はね、金城埠頭っていうんですか、港の方に大きな就職フェアみたいなものがあって、そこと合わせて開催してたらしいんですよ、その頃私あんまりこの催し、存じませんでしたけど、そこで結構有名な NHK のアナウンサーと、 町田さんとかね、それからあのゲスト講師も、はい、まあ、有名人を呼んできて、はい、で福祉の星、あの就職フェアに来てる学生さんたちが、まあ、聞くという参加するという感じの催しだったんですね、
はい、じゃあやっぱり今もまあそうですけど、皆さんが福祉業界で働いてくれたらいいなみたいな。
そうですそうです。まあ、あの福祉のを志す人が、うん、まあ、一人でも増えてほしいと、
うん、
だから最初はね、そのきっかけは、コムスン事件だったんですね。もうあの記憶してらっしゃらない年代の人もたくさんいらっしゃるかもしれないですけど、はい、まあ、福祉介護保険が始まるぞっていうんで、あの全国展開をした株式会社があるんですね、
はいはい、
でそこがまあ準備不足だったり、蓋を開けてみたらその保険の制度がいろいろ使い勝手が、うん、株式会社としてはね、うん、使い勝手が悪かったり、いろいろで、まあ、人数がケアする側の人数が整わないのに、スタートしてしまわなきゃいけなくて、はい、まあ、整った形にして、まあ、事業を始めてしまったのが不正受給という形になったんですが、その他にもね、まあ、調べてみると、あの株式会社であるという意味で、あの株式、まあ、配当をしなきゃいけない、はい、ちょっとでも利益を出さなきゃいけない、そういうスタンスで全国展開すると、どうしてもこの営業を中心になってしまって、福祉とちょっと馴染まなかったんでしょう、
ね、
でそのことをね、あのマスコミが、まあ、不正受給ってことを大きく取り上げて、それから、まあ、こんな言い方しちゃいけないですけど、マイナスキャンペーンっていうんですかね、
はい、イメージがどんどん
悪いところを、福祉ってこんなところだぞ、あの汚いきつい早く辞めるっていうような、安いとかね、
は
い、
そ
うい
う 3Kって言われましたもんね。
そうそうそう、言われたでしょ、産経って。今あんまり言われませんけどね。
言われないですけどね。
それを随分アピールしたんですね。だけどね、私思うんですよ。あの、確かにマスコミの役割というのは、あの、社会の不都合というかね、良くないところを指摘し、あぶり出して、改善していくということは大きな使命なんでしょうけど、一人の人間でも、とてもいい面と悪い面とありますよね。人を殺した人が何人も人を助けてるかもしれない。で、その悪い面だけを取り上げて、ああだこうだということばっかりをやると、そうするとこう人、まあ、間違ったイメージを与えてしまうと言いますかね。だから私当時学校からあの介護福祉士の、コースに入りませんかっていう勧誘に高校を回ってたんです、
はい、
だけど当初はね、あの関心示してくれてた先生たちが、コムスン事件をきっかけにもうなんだかね、
そうなんですか、
まあまあ、聞きたくないよ、ね、あのあまりいい職場じゃないでしょ、みたいな、うちの学生は勧められないよみたいな雰囲気になっちゃったんですね。だからあのそれはね、私教員室でその高校の言ったことがあるんです、皆さんくつろいでらっしゃったので、皆さん今世紀中に死にますよねで死ぬ間際はおそらく介護を受けることになると思うけど、お子さんたちの介護期待できますか、私は無理なんだけど、東京にいるし私名古屋だし、皆さんどうですかって言ったら、まあ子供は期待できないねという話になったんですよ。だったら誰に見てもらうんですか、それを今育てておかないと、私たちの老後に間に合いませんよ。で今その、まあ、マスコミのキャンペーンを、まあ、気にしてね、
はい、
そんなとこに送り出せないって言って、専門家介護のプロを育てなかったら、私たちを見てくれる人いなくなるんですよって熱く語ったことがあるんですけど、なかなか効果は薄かったですよ。
でもこの福祉の星フォーラムってこう愛知県社協だけじゃなくマスコミがね、
そうなんです、絡んでますよね。それはね、裏がありましてね今もう勇退されましたけど、あの顧問になってらっしゃるのかな、大沢さん、大沢勝さんっていう社会福祉協議会、県のね、県の社会福祉協議会の会長さん、元日本福祉大学の学長さんでしたよね。
そうなんですか。
その方がね、まあ、随分のアイデアマンで、そして実行力のある人で、 こんなマイナスキャンペーンをされたんでは、うん、その福祉をやる人がいなくなると、うん、日本の将来どうなるんだというふうに思ったんですね、うんうん、それでさっきの人間の話のように、うん、いいところもたくさんあるぞと、うん、そちらも取り上げてくれよ、
はい、
その両方取り上げるのがマスコミの責任じゃないかっていうことをね、NHK と名古屋のね、
はい、
それから中日新聞名古屋でしょ、はい、この2つに話を持ちかけて、で了解取り付けて、じゃあいいところを取り上げる催しに自分たちも協力しましょうって、協賛しましょうって
、
お金が出たり、会場が提供されたりして、でこの福祉の保守フォーラムっていうのが始まったんですよね、
うん、そうだったんですね。で最初は先ほど言われてた、まあ、NHK の、ね、
そうそうそう有名な人をね、
芸能人が、
そうなんですよ、
有名な方が来て
芸能人を呼んできて話をすると人が大勢集まるんですね、それは就職フェアでの会場で行っても、はい、その人の名前に惹かれて、うん、その人の話が聞きたくて、うん、一般の人も大勢参加したみたいです、
ね、どちらかというとそんなに福祉には関係ない方の講演
もうそうそうそうそうなんです。
あ、
はい、まあ、人寄せパンダですかね、悪く言えば。
でじゃあ渡辺先生が入られた頃から変わってきたんですか。
そうなんで、それはね悩ましい事情があってね、福祉の保守フォーラムというのは一方で開かれてるのに、メインは就職フェアなんですよ ね、 だから各事業所のブースがあって、そこへ大勢の学生たちが、自分の進路を考えるために予約を取って、はい、いつから相談に乗るかってやってるんでしょ、それが自分の予約が来るまでの間、俺福祉の保守フォーラムやってるぞって言うんで聞きに来たりするんで、そうすると入れ替わり立ち替わり、学生が入ったり出たり、入ったり出たり、それはねその有名な講師にとっては落ち着かない会場なんですね。私たちも人前で話すことがあるけれども、会場が出張り入ったりされたり、されたら嫌ですよね、
うん、
でそれが課題になったんですよ、
うん、
で夏休み期間中に就職フェアがあるので、同じ夏休み期間中に期間をずらして、福祉の保守フォーラムをやったらどうだと、いうことにすると今度学生がね、夏休みに、まあ、国へ帰ったり、アルバイトしたり旅行に行ったりしたいのに、2回もイベントが、大きなイベントがあるとなると、それは参加しにくいだろうと、だからいっそ、まあ、それに準備する方も期間が短いと大変なので、いっそ平日にと言ったら、今度はね学生、学校があるもんですから、なかなか参加ができない。だから大体土日に行われるんですけど、就職フェアやってた頃に比べれば随分参加が減る。それで福祉に関心のある人が来ますから、ゲスト講師を、そんな芸能人だの、講談師だの、ね、落語家だの呼ぶとね、まあ、真面目な催しじゃないような。で関心のある人は、そこに関心のある人はそれだけ聞いて帰っていくでしょう、だからゲスト講師もこの名前にふさわしく福祉の関係者だから、ともみさんにも前出ていただきましたけど、福祉の話をしてもらおうというふうに、こう路線が変わったんですね。
だから渡辺先生が入ってからも、
その頃から
軌道修正したというか、
はいはい、でもね、もう一度軌道修正があったんですよ、それはまあ、狭いと言ったって100人200人入れる会場で、このフォーラムを行ったとしても、別にこのそれ以外の人たちは知る術がないんですね、参加した人しか。
で、
NHK と中日新聞が共催ですので、ニュースにはほんの少し出るんですよ、今日行われました、
はい、
あるいは明日行われます、はい、で中日新聞にもこんなことが行われましたって小さな記事は出ますけど、肝心のね福祉の魅力をきちっと伝えるという方法としてはね、会場に来た人だけの話だったんです。でそれを今度社会福祉協議会の職員さんで、これまた素敵な人が見えましてね、それが中日新聞と掛け合って、一面のね、
そうなんです、
記事にしましょうと。
これ大きいです
よね。大きいですよね。で下半分には、就職したくなるような、各福祉事業所の まあ、広告をね、
広告が
もう有料ですでしょうけど、はい、それを乗っける、そのことによって中日新聞にも、まあ、広告収入としてはマイナスではない、うん、だけどその上半分は、うん、あのフォーラムの内容をきちっと活字にして送ろうと、
うん、そうなんですよ。
ですから結構な部数が皆さんの、ね、お手元に届くんで、
だからフォーラムは参加しないともちろん聞けないんだけども、はいはい、まあ、新聞取っている方はね、
そうそう、
もう大きく載ってますから、
それもね新聞だから取っておけばいつでも見えるわけですよ ね、
まあ、す
ね、問題意識持つのには活字はいいと思いますね。
これはじゃあもう本当に大きいですね。
大きいです。このアイデアは素晴らしかったです。だからまあ参加者が例えば少なくてもね、コロナで、あるいは関心が低くて、それでも新聞には大きく出るので、
そうです ね、
あのマイナスキャンペーンをどこかでこう取り返してるんじゃないかなって、
ね、
そのお役に立てればいいなと思ってますが、
だから今年の福祉の星フォーラムはもう本当に会場は少し20名も
う
関係者だけ、
そうですね、はい、
でほとんど申し込み制のオンラインで参加していただき、なおかつ新聞に、
はい、ハイブリッドっていうんですか、
ハイブリッド、
オンラインもあるし直接来ることもあるし、で、ウィズコロナで、ゴッツーキャンペーンもあるように、いろんなイベントもさまざまな方式で、中止じゃなくって、工夫しましょうっていう、そのモデルをこう福祉の星が示そうっていう感じですかね、
は
い、
で今年は11月28日土曜日午後1時から4時で、まあ、参加無料で、
はい、
まあ、事前申し込みなんですが、で特別講演が、まあ、ウィズコロナですので、
はい、
公立統制病院感染症内科主任部長の武藤義和先生。
そうですね、武藤先生嬉しいですね。
とも
みさんの尽力で実現したようなもんですけど、私も武藤先生の資料をいただいて、大変わかりやすい、
本当にわかりやすいですよね、
わかりやすいですね、そして気さくな方のようだし、でこの福祉の星フォーラムでは、各分野のね、高齢者分野、障害者分野、
はい、
児童分野、
はい、
そういう福祉の、まあ、福祉といったっていろんな分野がある、
そうですね、
そこがね、コロナを、共に生きていくときに、温度差があるんですね。
そうなんです
ね。気にしてね、
そうですよね。
私、知ってる施設でね、うちの学生も実習に行ったりするんですけど、消毒液を各自が持たされて、そして座ってた席を離れると、その座面や背面をね、アルコールで消毒をするというルールが徹底してたり、なかなかその施設の中に入ることが厳重に管理されててね、代わりに外にテントが張られてたり、それくらい厳重な管理をしているところもあるかと思えば、出入り割とね、なんていうの、レーザーみたいな体温をおでこでピッと上がって、あと熱はありますか、咳はありますか、なしって書けば消毒して入れる、そういうラフなとこもあるんですよ。
だから自己申告、
そうそう、だから武藤先生が、まあ、プロですから、このフォーラムに参加していただいて、あとのこう
講演以外にもね、はい、
で各分野の人が疑問に思ってる、こんな時どんなふうに対処したらいいのかとかね、高齢者と若い障害者と、その辺の感染の危険度はどうなのかとか、いろんな疑問が実はあると思うんです。それにその都度答えてくださる。
そうなんですよ。だから先生の講演の後にそのディスカッションにね、入っていただけるというの
は、それはありがたいですよね。
いいですよね。やっぱり皆さんそれぞれこう分野によっても違うでしょうし、でもやっぱりそこに利用者さんはいるわけだから、
そうです、
もう閉鎖するわけにもいかないですもんね。
だから緑区で閉鎖のデイサービスが出ましたよね、
出ましたね。
あれが元がどっか病院だったでしたかね、
うんうん、
それで閉鎖になっちゃうとどんなことが起きるかですよ。
そうですね、
利用者の、まあ、生活リハビリのようなことが進まないということもありますが、はい、例えばね、保育所ね、保育所は子どもを まあ、面倒を見る人がいないときに預かってくれる、うん、施設ではあるんですけど、そこで集団生活を経験したり、うん、発達を促したり、うん、もうそちらの方がむしろメインになるような施設になってますが、うん、そこが閉鎖になるとどうなるか、
そうですね、
そうすると子供を預けて働いてるお医者さんが働けない、子供を預けて働いてる、まあ、看護師さんが働けない、うん、そうすると介護も看護師も女性の職場でしょう、うん、まだ、うん、数としてはね、
はい、
ですから我々の一番大切なギリギリのところを支えてくれてる人たちが働けなくなっちゃう、
うん、
でさっきの高齢者のデイサービスも、うん、そこで一人感染が出たら、うん、ちょっとしばらく閉鎖しますよと言ったら、その人預けて、その間お家のことできたりした家族が、預かれなくなるわけだから、うん、影響は大きいと思うんですね。
で、
その責任を感じるとね、
ええ、
感染させてなるものかと、施設の方は思うわけですよね。
そうですね。
で、厳重な、まあ、警戒をする。
で、まあ、わからないでもないです
よね。わからないでもないですよ。とても大切な努力だと思うんですよね。
そうですね。
私の母親もグループホームに入っていますが、このコロナの期間中は、10分間の面会が、まあ、許される。
あ、でも面会はできる。
はい。でも、事前に申し込んで、それでマスクをして、検温して、消毒して、10分間だけど、認知症の母親って、自分の息子が分かんなくなるくらい、この記憶がダメになっていく病気でしょ。それがマスクで隠しちゃうと、お互いがですけどね、なんだかその、あれ、誰なのかなっていうことが10分の間に起きてるわけですね。だから、あ、息子かなっていう頃に、まあ、面会時間が終わるみたいなね、切ない話があるんですよ。
でもなんか面会もダメっていうところもありますよね。
あります、あります。まだアクリル板を通して、
そうですね、
お互いにこう、携帯電話みたいので、話すと、
はい。
これは、どっか、そういうシーンを見たことありますね、刑務所みたいなところで。ね、アクリル板に穴が開いてて、
ね、
ね、手も触れないという、まあ、そんな状態は、家族にとっては切ないし、本人にとってもとてもまあ、もどかしい面会だと思うんですが、施設にとって精一杯の安全を守る努力なんですよ。
難しいですね、
この折り合いがね、
折り合いが
武藤先生どう、
そうですね、
話してくださるか、
うん、
で私は武藤先生 の資料を読んで、
うん、
はっと気がついたことがあるんですけど、これは空気感染ではないと、
はい、
だからウイルスがどっかでついても、それが水分が蒸発するとウイルスだけがパーッと漂ってて、我々が呼吸するとそこから入ってくるという大変危険なものではなくて、付着したものはそのまんま10日ぐらいで、まあ、消えてしまう、感染力がなくなる、
そう違う、
そして我々の体に入ってくる入り口は目と鼻と口なんですよ。そうしたらウィズコロナじゃないけど、私たちが自分の首から上さえ管理すれば、普通に暮らせるんじゃないかなと。で、一番いけないのが飲食なんですね。
って言われてますね。
飲食はやっぱり口外さないと、食べられないし、そしてそこにアルコールが入れば、10分、15分で切り上げるような飲み会はないですから。
だからやっぱり、飲んで食べてっていうのと喋るっていうのを別にしないと、
だけど飲んで喋りたいですよね。
喋りたいですよね。
逆に言えば喋りたいから飲むんですよね。
そうですよね。
そこの矛盾がね、あるんですよ。
ね、
だから大抵感染はそういうところからですよね。
そうですね。まあでも今だいぶ軽減、まあ、減ってきてるっていうこともあるんですけど、こちらはね、
それに検査 の頻度が増えてんじゃないですかね。
そうですね、
数が
今なんかインフルとコロナも一緒に同時で検査できるキットも、
はい、そっちも進歩するし、
ね、
治療方法も進歩するし、
そうですね、
でもまたヨーロッパ欧米とはちょっと人種的に、遺伝子的に違うんじゃないかって話まで出てきてる、
そうですね、
ですよね、
もういろんななんか説があって何が何だかっていうところもありますけどね、分からないですからね。
私が不満なのはね、今日は何人感染でした、
あ、 そうです
ね、それやるでしょ、あれやると我々はすごくね、不安になるんですよ。
そうですね、
だけどその後に感染の内訳は、うん、若い人が何人で、うん、症状が出た人何人、うん、重症した人何人、うん、年寄りが何人、うん、そういうふうにこう内訳を話してくれると、うん、あ、それほど心配はいらないなっていう感じがね、
うん、私も人数はもういいかなっていう気がね
でしょ
う、しますね。
でここがねまた人数はいいかなっていうふうに簡単にくくっちゃうと、こう楽になって、
ね、
警戒をしなくなる恐れがあるでしょう。武藤先生の資料を見たら、だいたい症状が出る3日ぐらい前までが最も感染力が強くて、
そうなんですよ、
ね、感染した人の半分は無症状のまんま、
だから症状が出る前に感染力が強いというところもちょっとね、
そうするとどうしてもねマスクと、
そうですね、
距離と換気、そして消毒、ね、この4つしかないんです、
は
い、でしかももっと言えば首から上を自分で守ると、
そうですね、
はい、
公演ももう復活してるんですか、
なかなか11月がちらほら復活しまして、それもその時の状況で分かんないですもんね、
でもコロナを交えて話してくださいみたいな、
あ、この頃そういうのが ね2つ3つありましたね、
もうちょっと新しい
だから武藤先生の話が ねすごく私自分で理解をして、まあ、消化したかどうか分かんないですけど、首から上にたどり着いたんですよ
ね、
上手に恐れましょう、正しく恐れましょう、
そうですね、本当に ね、
まあ、経済がって言いますけど、経済が回らなくなると本当に皆さんおっしゃるように生きていけなくなる人がたくさん出るわけですから、経済もうまくいきながらコロナとも上手に付き合いながらという時代を今模索してるわけですよね。
GoTo イートも GoTo トラベルもね、
もう だけど、ね、ひそやかにかもしれないですけど、俺行くよ俺行くよって言わないけど、予約を頼もうと思うともういっぱいですよ、どこの旅館も。
そうなんですか、はい、
今度浜松にちょっと行く用事があるので、浜松で一泊してこようと思って、主だったところをこう探してみましたけど、
いっぱいでした、
みんないっぱいでしたGoTo トラベル、
行ったとか行くって言いづらい、
ね、言いづらいですね、言いづらいけどみんな行ってるみたいですね、
だから行っちゃ悪いわけじゃないですからね。
そうですよね、上手に行くという、
特に、まあ、そういうこううち来てくださいというところっていうのは結構もう対策バッチリで、
はい、なんか伊勢エビつけたりね、
いいですね
特別ななんかがあるみたい
で、ご飯食べに行ったとこもやっぱり入り口で検温とかありましたからね、は
い、ただ行くにしてもお金がいるんですよ、
うん、
ね、そうすると行くゆとりのない人たちには恩恵がないわけですよね、そこはやっぱり、ね、どっかでいつも意識してないと問題だなとも思いますよ、
すね、
浮かれてあっち行ったこっち行った、まあ、安くしやがったでは、
このコロナでいろんなことが浮き彫りになってきたって感じですね、はいはいはい、
自分の価値観までね、
そうですね、
はい、
本当になんか私もうちはまあ持続化給付金ももらえなかったんですけど、でも、はい、やっぱり支出が減りましたね、コロナでおとなしくしてたから。
そうですよね、
ね、
ええ、うん、どこにも行かなくなっちゃったですよ ねでそれでということは今まで行って何か買い物してたところが収益が減ったということです。
そうですねもうでも皆さん福祉の星オーラムはご自宅でも、ね、
はいはい、ぜひ聞いていただきたい、武藤先生が出てくださるということなのでね、
ぜひこれチラシは私このラジオサンキューのパルティセット のスタジオの前にも置いてありますが、
はい、
愛知県社会福祉協議会のホームページを見ていただくとね、
はい、
そこからもお申し込みができますので、11月23日まで
これは言わなければと思って持ってきた資料なんですが、平成30年度の介護従事者処遇状況と調査結果という、
はいはい、
厚生労働省の資料がありまして、
平
均の給与額が示してあるんですよ、
は
い、そうするとね、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームですね、
はい、
ここの介護福祉士を持ってる人の平均給与は月額33万2260円、
はい、
で介護老人保健施設になると少し下がって317,350円、だからみんなとっても安いようなイメージでいらっしゃいますけど、これくらいの月額に年収を12で割ると、なるということですから、
はい、
夫婦共働きでもすればね、
ええ、
そんなに安い汚いきついみたいなイメージよりも、うん、むしろ人に喜ばれて、
うん、そうですね、
きちっと
でまたずっと仕事を続けていけば上がっていきますし、ね、そうそう
上がっていけるわけですからね、
うん、
ちょっとイメージを今度の福祉の保守フォーラムでも、
うん、
一新してもらいたいな、誤解してらっしゃる方にはね。
で何年か前の福祉の保守フォーラムでも言われましたけど、
はい、
こんななんか仕事してありがとうって言われるって、
そうですよ、そんなにないですよね。
すごいいいって言って、
しかもね AI で、
ええ、
どんどん仕事が減っていくわけでしょ、
うん、
そしてグローバル化で、うん、まあ、非正規だとか、
うん、
労働形態が多様になってくるわけですから、うん、今度のコロナでも随分失職した人があるみたいだけど、うん、福祉の有資格者たちは失職していません、
うん、
だからまあ将来見据えると安定したいい、しかも良心的でいられる職場かなと思いますけどね。
ぜひ若者も
見
ていただいて、
そうですよね、
ねえ、はい、皆さんの熱いメッセージをね受け取っていただきたいですし、コロナについても学ぶこともできますからね、
ぜひコロナについて学んでいただきたいです、
は
い、
ぜひ愛知県社会福祉協議会のホームページもご覧ください。
はい、日にちと連絡先、はい、もう一度お願いします、
はい、11月28日土曜日午後1時から4時、参加無料です。オンライン参加をお勧めしておりますね、はい、
はい、
ぜひ愛知県社会福祉協議会のホームページで申し込むことができますので、11月23日までにメールでお申し込みいただきたいと思います、
はい、終わってしばらくすると新聞が載りますので、は
い、そうなんです。
それも見ていただいて、
ぜひこちらも楽しみにしてください。じゃあ先生から一言メッセージを。
はい、はい、福祉って素敵な仕事です、うん、それは苦労のない仕事なんて、つまらないと思います、
はい、
だからどうせする苦労ならまあ、足を棒にして営業に走るのも大切ですが、うん、ありがとうって言ってもらえる、まあ、社会的に弱い人たちに喜んでもらえる仕事も視野に入れてほしいなと思っております。
はい、
はい、
ぜひぜひ福祉の仕事、福祉の魅力を福祉の星フォーラムで体感していただきたいと思います。
はい、
今日はお忙しいところをありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ともみとともに日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員、そして福祉の星フォーラムのコーディネーター渡辺哲夫先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、医療酸素の株式会社エバ、ご自宅での生活をサポート、訪問介護ファミリー24森山を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。ともみとともにでした。